バルニー、
リコ、
つかさ、
ラジオ屋さんごっこインガーナパート3。風呂の水が全然出ないバルニーです。
そのため今日はシャワー浴びません。リコです。
坊主でよかったと感じているつかさです。よし。
はい、何日？
さっきの収録から数時間しか経ってない3月18日午後10時12分です。
はい。
まあさっきはね、さっきバルニーの活動についてめっちゃ語りました。
はい。
さっきつってもその
数時間前
なんで、でもリスナー的には
1週間前
なのかな。
そうね、
よかった。
なんで？
あ、バルナね。
あ、インタビュー？よかったよ、ね、あ、よかった。へえ、
なんかいいね。
本当？
分かってくるよね、やっぱり人間っていう、人間っていいね。
じゃあいいなって思いました。じゃあ次つーちゃん、
僕なんだ、
のインタビューを。
でも名素晴らしいインタビュアーがいなくなるよ。
確かに。
そう、アスブラミーブラつかさがいなくなるんで、まあ今回はクリーンが頑張るっていうことで、
バルナも一緒に頑張る。
オッケー、もう
分かった。じゃあ0歳から、
0歳から
よしか、つかささんの0歳からをちょっと。
0歳、
じゃテンポよ、良い感じにこう。
祖師ヶ谷大蔵で生まれる。で4歳まで東京にめちゃくちゃ近い川崎、
神奈川県、
いや川崎、
いや神奈川県川崎市、
ああごめんごめん、神奈川県川崎市、住んでたと思う。でどんちゃか、とか言ってた。どんちゃかって毎回言うたびにみんな何それって言われるんだけど、
何それ、
何、
ああやっぱなんか何なんだろう、なんか幼稚園受験みたいな、幼稚園受験の準備みたいな、
なんか
二子玉川の近くのところでよくやってたみたい、
はいはい、幼稚園受験の準備。
マジで、ね、
やばくない？幼児じゃん、だって2歳とかでしょ。
ぼっちゃんだよ、
2、3歳でしょ。
そんなにとこ帰ってるにもかかわらず若竹幼稚園っていうところに入園すんの。
はい、
で6ヶ月間数ヶ月経って母は不満、母の夢は慶応大学に入学させること。母は不満でもう一回受験させて、見事髪の毛幼稚園に入る司でございます。
はい、髪の毛幼稚園っていうのは名門なんだよね、
みたいね、よくわからんけど、なんか僕その15の時にそれを知って、髪の毛幼稚園に入ってたらどういった人間になってんだろうって思ってネットで調べたら、口コミが髪の毛幼稚園に入ったらロボットみたいな人になりますって書いてあって、ちょっと安心したって思った。
ああ、
へえ、そうね。結構批判されてんだ、そういう意味で。
いや、まあまあ慶応に入りやすいっていういいところもいっぱい入って書いてる中、ロボットみたいになるよみたいな書いてある。
へえ、園児にそんなこと。
そうね。
そうで、へー、で、まあ、僕のほとんど、まあ、4歳からベルギーに行くんですよ、引っ越すんですよ家族が。
あ、じゃあせっかく入ったのに髪の毛幼稚園に。
そうで、僕から僕4歳にベルギーに引っ越すとほとんど4歳未満の記憶がもう完全に消されてて、脳から。環境の違いがすごすぎて、
へー、著しすぎて
たね。そうだから覚えてるのはもう高島屋に行きまくってただけなの。
玉川の
二子玉川の、そこめっちゃ思い出。
すごいね、みんな時を超えて玉川高島屋で、つながってんだ、
絶対合ってるよ、あそこらへん。
合ってるかな、
絶対すりつがってるよ。
でも私小学校まであれだもん、中目黒だもん。
クソ金持ちが
いやいやこれもどんぐりの性格
だよ
で、そうで、お母的にはやっと髪の毛幼稚園入ってこれで慶応入学させれるぞ、わーいみたいなムードなの、でもお父さんがなんか会社の会社商社なんだけど、会社でなんか転勤ってなって、ベルギー 送らされんの、
うん、
でお母さんは絶対無理みたいな、
うんうん、
お母さんと司はここに残って髪の毛行って慶応小学校かなんか行って慶応入らせるみたいなスタンスだったんだけど、どんだけ大げさか分かんないけど、僕の中ではなんかよく聞いたのが、 お父さんが土下座してお願いだからっつって、でベルギーみんなで行ったの。でもともとは 4年間あでベルギーでは普通日本人だったら、日本ベルギー行ったら普通は日本人学校かインターナショナルスクールなの、
うん、
でインターナショナルスクールは鬼高いの、
うん、
これは無理だってなって、うん、まあもちろん会社 X パー出してくれるみたいなんだけど、ちょっと高すぎってなって大学以上に高いの、
うん、
で、
あーそうだよね、
で日本人学校はもったいなさすぎるって言って、うん、なお父さんは前からなんかフランス語のカルチャーとかまあ興味、うん、でもなんでか分かんないんだけど、フランス人学校っていういいシステムがあると、
うんうん、
インターナショナルスクールより安い、現地校よりはいい、日本人学校よりはもったいなくはない、いい機会だってなって、うん、フランス人学校に送る子供を送らせるっていう、めっちゃ変わった選択をするの、
うんうん、
でフランス人学校ってベルギーのはまあフランスにめっちゃ近いからめっちゃでかい学校なの、幼稚園から4歳から18まで全部やるところなの、
うんうん、
でその中で4歳から18歳いる中、日本人がもう多くて5人とかなの、
うん、いるんだね、
いるの、
そん
なにいるんだ、なぜかいるの、うん、でそういった学校に入学します、
うん、
で最初は僕こんにちは、なんかよく思い出すのがなんかこんにちは、さようなら、ありがとう、おしっこ、うんち、トイレを教えられて初日学校行ったんだって。でやっぱり赤ちゃんってすごいんだよね。赤ちゃんというか小さい人、
うん、
小さい人
小さい、
え5歳4歳とか
4歳なんか6ヶ月でペラペラになったんだって。
やば
よくわからないんだけど覚えてないから、で4年長くて4年過ごすとこだったんだ、過ごす予定だったんだけど、父さんがなぜかなんか4年からなんかもっと長くいることになって6年になって、
はいはい、
6年にさすがになんかってまた転勤なんの、
うん、
セネガル、ダカール、うん、アフリカね、
うん、
でそこはまあさすがに僕ら行かないことになって、うんうんうん、じゃあお母さんと司さん残って東京に行っちゃったらなんか遠くなっちゃうからベルギー残ろうってなって、ベルギーセネガルの方が近いから、
うんうん、
でそこを3年か4年お父さん、うん、でそこから僕はお母さんと、お母さん聞いてるから申し訳ないけど、まあ、気持ち的には地獄の、お母さんとのワンツーワンの生活が始まるんですよ、
まあ、お母さんの方が厳しかったりするもんね、
そうそうそうそうそうそうそう、まだねその時はまだ良かったと思うんだけど、まあそうなんていうの、反抗期とか来るときはもうマジ地獄で、
お父さんがいて中和されることがなかったん
だね、中和とか兄弟もいないし、うん、そうだから中和がなさすぎて、
うん、
でお父さんはその、まあ、ざっくり早送りするとセネガルに行きますね、お父さんが、うんうん、で僕はなんだかんだ日本いつか帰ろうかとかなるんだけど、なんだかんだ18歳までベルギー、もう高校卒業に残ることになる、
マジか、へえ、
そうで、お父さんはその間にセネガル、日本、トルコ、日本ってするの。で最後のトルコと日本はさすがに僕もある程度考え、うん、自分で考える力があり、トルコに行くかどうかみたいな議論参加し、
ね、
うん、そうそう、で日本に本当引っ越ししようかみたいなのはかなり具体的に考えて、
うん、
でなんかでも僕もなんかそこまあね、10代後半の恐怖とかもあり、フランス人学校以外はありえ、なんか以外はありえないみたいな考え方で、フランス、日本の東京の浅草近くにあるフランス人学校見学したらなんか違うなってなって、ベルギーの子になることになってベルギ
ー
で18枚で僕もう続けんのこれ、
うん、
聞きたい。
で18ぐらいの時、17、18ってみんななんか大学考え始めるじゃん、
うん、
やまあそういったところはなぜかなんか親全然意識高くなくて、
うん、あんなに慶応に入れたかったの、
そう謎なの、分かんないんじゃないの、やっぱり海外だとだからなんかステータスとか分かんないし、ないからなんか すごい満足してんじゃん。わかんないんだけど、普通は16、17とかからもめっちゃなんか意識高いフランス人の白人はなんかめっちゃなんかいろんな大学行っていろんななんか学校とか行ってここだねとかなるんだけど、僕はなんか16、17よく覚えてる、大学どうすんのみたいな、わかんないみたいな言ってただけで何もしないまま、うん、でやべえみたいな、マジ来たのタイミングがなんかやんなきゃいけないタイミング、知らねえって思いながら、僕英語当時そんな上手じゃなくて、でも英語の重要性ってなぜかなんかなぜかマジでめっちゃ感じてて、
うん、
で英語ペラペラになりたいっていうなんか希望がすごく強くて、願望がすごく強くて、アメリカ、あごめん、まあ、アメリカイギリス行きたいっていうのが強かったんだけど、ごめんその前に僕日本帰りたかったんだ大学、でも親がからなんかダメって言われた、
それはもったいないみたいな、
もったいないみたいな、
うん、
まあ、それはすごい今となって嬉しいんだけど、当時はすごくはぁみたいになって、日本めっちゃ帰りたくて当時から、
はいはいはい、
でそれで英語が上手になりたくてアメリカ帰りってなって、アメリカ高すぎってなって、でイギリスってなって、じゃあロンドンみたいな、うんうん、まあ、とにかくでかいニューヨークロンドン東京みたいなでかいとこ行きたかったの、すごくその憧れがでかかったの、はいはいはい、めっちゃ、
うんうん、
ベルギーブリュッセル首都だけ、まあ、そんなに田舎、かなり田舎だからって言って、
うんうん、
でなんかこれも僕全然あのすごく誇り持ってないし、ちょっと恥ずかしいとは違うんだけど、なんか違うなって思うんだけど、高校から僕別に特にやりたいとかもはなかったの。一つやったのがあのあれコンピューターサイエンス、
うんうん、
なんていうの、コーディングとかする、
はいはいはい、分かると思うよ、
機械工学だ、うん、機械工学、あ違う、なんていうの、
えコーディングで伝わるんじゃないの、
コンピューターサイエンス、うん、すごく学びたかったの。でもそれもまた僕はそれはちょっと後悔してるっていうか、なんかなんでそれをブロックしたのって思うんだけど、親がなんかいや天才はそんなのいっぱいいるからこの世にやめとくべきって
、うちの親も同じようなこと言う、
マジはって
今子供の可能性を潰しがち、
そう本当それは、まあ、日本に関してはめっちゃありがたいんだけど、
うん、
それに関して本当いまだになんかなんでそれをあんなに影響力受けやすい年でさ僕は一つの文章であないんだって思っちゃったもん。
私もあのなりたい人山ほどいるのよみたいな、
うん、
星の数ほどいるからみたいな、
なんなんあれ、
うん、それ言わない方がいいと思う、うん、子供に
ねマジそれ後悔で、それじゃあダメなんだっていうなんか誤解、
あ分かんない、子供が声優なりたいとか言ったら同じこと言うかも、もしかしたら
あでも同じ言うこと言いたいかもしれないけど、僕は潰したくないよね、そう、うん、まあ、どうでもいいんだけど、でそれでマジかってなって、本当にそれしかなかったの、何したいって言ったらそのぐらいだったの、コンピューター大好きだったから、テクノロジーとか
当時から、そうなんだ、
えそれ食べてるってマジ何ってなって、でそこでもう僕は別にやりたいことってよりどれだけ簡単にロンドンの名門に行けるかっていう思考に変えて、
すごい、ね、その切り替わりやばいね。
でもともとそれならコンピューターやりたいってなってて、じゃあ無理だったらそういった方法でやって、僕科学の成績がえげつなく良かったの、
科学ね、
そうなんか20点満点だっけ、フランスの教育システムって常になんか19とかだったの、めっちゃ高くて、じゃあこれだってなってでなんかインペリアルっていい大学のなんか、
うんうん、
リーフレットってなんかいろんな どういった専攻あるのかなと思ったら、うん、ケミストリーがもちろんあるんですよ、科学、うん、科学学っていうので、それの下に科学工学ケミカルエンジニアリングっていうのがあって、
うんうん、
エンジニアリングかっけーってなって、それ選んで見事受かってロンドン、
そうなんだ、そんな専攻なんだ、うん、超意外、
科学化学の工学
意外すぎる、
そうそうそう、投げ、
いやいやいや、いやでも半分来た来た、半分ぐらい来たでしょ
そう、まあ走るわ、
じゃあいいよ、
じゃあ4年じゃあロンドンで4年あの
化学やったの、
化学やって、まあ、1年ですぐなんかこれクソやなって思いながら何の面白くないんだけど、あの全然まあ当たり前だよね、だってそれをしたくて選んだわけじゃなく、だから
まあ消去法っちゃ消去法
だ、そうそうそう、だからまあ当たり前なんだけど、ね、1年2年ぐらいでやめてえなって思う、でもそんな力もないしメンタルも強くないし、そこまでなんか、まあ、もっと考える子供でいたかったなと思うけど、
うん、
で考えれず3年やって、僕1年普通イギリスの BA 学位って3年なの、
うん、
で僕は4年で、4年目は 4年でなんか直なんかハックじゃマスターを取れるコースだったの。で4年目は僕スペインの留学で1年スペイン留学して、でスペインにいる間にまあ引きこもって最悪だったんだけど、マジ最悪で、
そこでインターネットで出会った
と。そこでなんかカッコ入れたら、カッコそこで望遠とかスパスキッドとか、うん、今のなんかまあ、ね、今もうそんな触れてないけど今の自分をちょっと作り上げた、
うん、カルチャーと出会った。
そうそうそうそう、でそのめっちゃ引きこもってる中、あなんか仕事とかないし、当時なんか広告大学3年生と2年生と3年生の夏の休みの間に広告代理店でインターンして、僕の中では広告部代理店ブームで、で広告コミュニケーションを学びたいってなって、なんかいろいろコミュニケーションのマスターをなんか応募した、あの応募じゃない 受験をアプライしたの、スペインの時に。でオランダのアムステルダム大学の政治コミュニケーションとパリ政治学院のあのコミュニケーションを選んだんだけど、それもまためっちゃ僕の後悔で、パリの政治学院がめっちゃいい学校なの、でステータスがいいからそこを受かったら両方行けたんだけど、もうステータスにミーハーな僕はそっち行っちゃって、きっと間違った判断だとすごく後悔して、
はいはいはい、
まあでそこ入り、でもそこそれをなんかオファー来てコンファームするじゃん、確認しなきゃいけないじゃん、うん、ネットで、うん、その時になんか1年遅らせれば遅らせれますよっていう項目があったの。
へ
ー、それになんかめっちゃ僕魅力感じちゃって、もうその応募リサーチしてた時はめっちゃ僕広告代理店だったんだけど、オファー届いた時はもうなんかサブカルにドハマりで、まあ飽き性だし、そんなになんか別に広告代理店パッションがあるとかじゃなかったから、うん、そっちに興味持って、なんかあじゃあ1年遅らせっつってロンドン戻ったの、
私もそれ選ぶと思う、その項目あったら
その項目あったら、でロンドン行って、でロンドンで1年間写真の、ロンドン芸術大学で写真の1年準備コースみたいな、普通18歳の子が大学行くためにやるコース、
うん
を1年したのね、
うん、予備校生みたいな感じ。
そうそう、でそこで写真もちょっと学んだんだけど、写真より製本をめっちゃ学んだよね。でジーン作ってアスブラミブラっていうのができ、
あそこでなんだ、
そうジーンができんので、ジーンで、ね、ジーン製本してる間にバカだなと、なんでネットでしなかったのって思って、それでそれから絶対ネットバージョンしようって言って、それが
サイトができたんだ。
でそれでパリ行って、そのマスターしに行って2年コースなんだけど2年やって、で間にフィヨードっていうところでインターンし、で最後のセメスター学期またフィヨードロンドンからフィヨードパリに行って、でフィヨードパリに入社して1年半いて、パリうぜって思って、ロンドンみんな仲いい友達いるし、日本人の仲いい人もロンドンいるし、ロンドン引っ越したいって言ってロンドン転職して、な
う
すまんないよ。
いやいや
えフィヨルドって何する会社？
フィヨルドはまあいろいろ名前あるんだけど、サービスデザインとかイノベーションコンサルタンシーとかデザインコンサルタンシーと言われています。
リツーちゃんのよく
あるわ。あそこ僕喋んなきゃいけないんだ、
ちょっとだけ、
めんどいめんどいだろう。いや
僕日本年老くはないんだけど日本語僕下手だから、
めんどい。いやよくできるね本当にすごい。
僕 の, あのそのじゃあその会社の役割を言うね。
うん、
まあ、一番簡単な説明はよく言うのがビジネスコンサルティングってあるじゃん、
うん、
会社が例えば何でもいいんだけど、うん、ちょっとうまくいってないです、助けてくださいっていうのがコンサルじゃん、
うんうん、
でコンサルはいろんなやり方のコンサルがあるのね、うん、例えばそのクライアントがあのうまくいってないです、でうまくいってない原因はきっと広告だと思います、
うん、
広告をうまくいったらうまくビジネスがうまくいくな、よくなると思いますったら広告代理店に行く、
うんうん、
ちょっと僕らのビジネスモデル、そもそもやってることがちょっと違うかも、
うん、
例えば、うん、プラスチック、うん、曲を売っているあのところなんだけど CD を売ってるところなんだけど CD はやばダメになる、 CD 売り上げダメになるからストリーミングサービスになりたいですみたいな人も、うんうんうん、会社もいて、それだったら、まあ、ビジネスコンサルティングとか戦略をするところとか、うんうん、でデザインコンサルティングはどちらかというとすごく典型的に言うとあのウェブサイトとかアプリとか何かしらのデザインアウトプットが必要な あのクライアントに助けをあげる、うん、助けるコンサルティング、
はいはい、
でもその中にも画面とかスクリーンとかウェブサイトだけしてたら戦略ないとダメじゃん、
うん、
戦略を考える人、
うんうんうん、あ、それがつーちゃん。
そうだからデザイン一切できないんだけど、そのデザインを理解しながらその戦略を考える人で、もともと入社したのがビジネスデザイナーっつって、まあ、謎の名前なんだけど、普通になんか戦略の中で視点がビジネスモデルとかなの、
うん、
だから一つのクライアントのビジネスモデルを考えてうまくしていこうみたいな感じの人。
なるほど。じゃあ自分のウェブページ作りたかったらつーちゃんにどういった配置がいいかとか、
いや、はい、じゃあそれ
まではやってもらえないの？
いや違う、それよりもっと大きい、ポジショニングとか、
はいはいはい、
マーケットターゲットはどこと
か、あ、そっからやってくる
のね。
それはガチじゃないのね。
あ、そうそうそう、どっちかっ
ていうと組んでくるんじゃないんだ。そっか、
そうそうそう、はい、で、はい、そのポジションで入って、でも言うてそれがセオリーではそれをやるべきなんだけど、プラクティカルではプロジェクトではそういうふうにうまくいかず、どっちかっていうとめっちゃサービスデザインをめっちゃやったっつって、でサービスデザインはざっくり言うとめっちゃざっくり言うと、クライアントがいます、ある程度のビジネス、もうスーパーの例いつも使うんだけど、スーパーがいるとしたら、サービスデザイナーはそのスーパーのサービスをどれだけ、どういうふうに向上させるか、でそういったものサービスを向上させるには、まあ、なる普通やることが今現状のサービスをマップ化するの、
うんうんうんうん、
じゃあ、 まあマーケティングによく使われてるあのテクニックがカスタマージャーニーっつって、顧客、例えばリリコさんが伊藤ゆか丼、まあ、リリコさん絶対大会行かないか
高島
屋に行きます高島屋に行く前のリサーチ、トリガー、買うもののトリガー、
うん、
リサーチ、どこ行けばいいか、うん、高島屋見つける、
うん、
行く、行ってパーキング、店見つける、高島屋内に買う、出る、もうどうやって戻ってくるみたいな、それをバーってマップ化して、
うん、
今うまくいってるとこ、うまくいってないとこをこうやって分析するの、
はいはいはい、
でその中でうまくいってないところがあればどういうふうにそれを向上できるかっていう、日本では全然流行ってない、
うん、
あのやり方の、
それが今日話したけど同期の
そうそうそうそうそうそうそう、
やってるんでしょ、
だからそれだからスペースデザインとめっちゃコンバインすると、僕はスペースデザインの知識一切ないからできないけど、すごくそういうのが素晴らしいなと思う。そうやってマップ化して、でソリューション解決法を探すときは、そうやってブレインがこれをやるべき、はいやろうみたいな、これはかなり日本っぽいと思うんだけど、そのトップダウンっていうんだけど、そのトップダウンのアプローチを使わないで、うんうん、その本当にうまくいくために、じゃあ顧客と、なんか高島屋だったら高島屋の店員さんと高島屋のレセプション受付嬢といろんな人とワークショップしようみたいな、
へー、
でそれでいろんなアイデアを見つけて、じゃあいいアイデアどれかなみたいな、みんなで作っていくっていうの、みんなでなんていうの、統一させて、
はいはいはい、意識を統一させて、
意識を統一させて調和させるっていうの、それをすることによってサステイナブルなソリューションが出てくるっていう概念なの。その例えば僕がこれって言ったら、みんながめっちゃセオリーではうまくいくかもしれないけど、例えば受付嬢が「えこれめっちゃキモいんだけど」とか言ったら終わりなわけよ。分かんないけど、
分かる、でもその感じ
だから、それを調和させるために、そのリスクをどれだけ削るかっていう問題なの。でそれがそのやり方がすごく流行ってるの。ビジネスはマッキンセイとかでかいところがすごく極端だけど、でかいところはこれやる、バンバンってインプレメントして、でみんなが、人間たちが、えこれうざくねみたいな、
いや前職マジでそれの嵐マジで、
あそう、うん、だからそれでああみたいになって、
つーちゃんはワークショップまでやんの？
あ僕はどっちかというとめっちゃワークショップする方、ワークショップをデザインして、うん、プラン立てて、じゃあこれがアウトプットでどうやってそれをつな次につなげるかみたいな。
へえ、なるほどね。導く人か。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、本当
そうだよ、ね、提案して導く人ってことだよね。
それいい言葉、導く人
導く人、
うん、ビジョン作って、ね、でビジョンがでビジョンがこういったビジョンでこういったビジネスでこういったターゲットで、でこれこのビジョンを現実にさせるにはこのウェブサイトとこういったアプリが必要っていうビジあのっていうところまでデファインして定義して、でそれでハンドオーバーするのデザイナーに、
はいはいはい、
あじゃあこれこうやってやろうって言って、でそこから試行錯誤で、
あであと見届ける感じ、
そうそうそうそう、
はいはいはい、へえ面白いね。監督みたいな感じかな、なんか監督
うんかもね、スーパーバイザー。
なるほど、面白い。で日本の新しい企業、新しいっていうか新しいことに取り込む企業はもう入れて、そういうのを、
そうだね、だから最近、まあ、そういう世界的になんかムーブメントがあってめっちゃなんか流行ってん。
へえ、やるべきだマジで。
一番お気まずいのが、僕そんなにそれにそんなにそんなみん普通サービスないね、めっちゃそれがなんかトゥルースとか思ってんの、もうなんかそれが正義みたいな思ってないけど、
そんな、えつーちゃんってその仕事好きなの？
めっちゃたまたまそこにたどり着いた感
は
ある。あ冷静に考えたらめっちゃ不満はない仕事だなと思う、面白い方な仕事だなとは思う、普通に考えて。だってあ説明したかったのは、よくやるのがデザインリサーチとかして、その顧客となんかワンツーワンとか顧客の家とか行ったり、例えばなんかクライアントが例えばだったらソニーだったらプレステを遊んでいる姿を家まで行ってリサーチとかするの普通に楽しいじゃん。だからまあそういうのも楽しいけど、わかんない、そんな別にあ一つすごくあの僕の中で不満で、だからもっとなんか今後いつか学校戻ってや違う環境に自分の身を置きたいなって思うのが、
うんうん、
まあ一つは最終的に企業を助けているだけなんですね。僕それに一切の楽しみを抱けない、何も感じない、
うんうん、
資本主義をさらに資本主義してるだけで何なんでそんなに熱を持てんのっていう疑問がめっちゃでかいの、うん
はいはいはい、
最終的にやるのそれじゃんみたいな。
めっちゃわかる、うち広告代理店に対してすらそう思ってしまう。
いや広告代理店それしかないでしょ。
うん、
資本主義を助け、
そうだから
成長させると。
で僕の場合はもうちょっとだけそのエージェンシーサイドからクライアントサイドまで行ったらちょっとだけやりがいはあると思うの。どうしかというとそのコンサルよりその一つのプロダクトがあってそれをどうやって向上したらいいことにできるかみたいな。例えば、まあ、Uber はいい例じゃないけど、
うん、
まあ、Uber が大好きだったら、うん、隣自分の友達がユーザーだったらこれ僕がやったんだよ、これうまくいってるでしょみたいに言えるから、
まあ欲してる人を見れるならば、まあまあ、
そうそう。でも最終的にユーバーがお金儲かってるためにやってるだけだし、お金を儲かるように考えなきゃいけないからお金やんみたいな。
まあそうなんだよね。
でまあナイーブに見てるかもしれないけど、それじゃないとこう考え方もあると思うし、それが一つね。で二つ目が個人の面白さ、個人の意見、うんうん、個人の僕一人の個人人間としての意見とかどうでもいいんだよ。
まあそうだよね、
完全に合理性じゃん、うん、と顧客、まあいいところは人間味あるから楽しいっていうところはあるけど、人間味は僕の人間味じゃなくて顧客の人間味、
うんうん、
まあ人間味っつっても言い過ぎかもしれないけどニーズっつうんだけど、うんうん、例えばバルニーがユーザー顧客だったら、でバルニーがクライアントがサンクラだったらバルニーのニーズをいっぱい聞くの、ああこういうことが欲しいの、ああじゃあメモね、まあ、ある程度の人間味は出るけどそんな出ないでしょ。例えばデザイナーとかだったら、まあ、すごい極端なめっちゃ極端な例を挙げるとシシさんとかだったら自分で決めて自分が面白いって思ったものを自分で考えて、
うんうん、
自分でそれを表現する、
うんうん、
そういうのが一切ないから、うんうん、すごく
客観的に見る力とかリサーチ力みたいなだけ求められてる。
そうそうそうそう、
スーちゃん個人である必要はないじゃない。
なぜか僕、うん、客観的な意見を持てて 言われる教育しか受けてないんだけど、なぜかなんか上手でもないにそれを求めている自分がいると感じている。
あ、そうなんだ。上手に見えるけどね、客観的に見るのは、うん、
でも全く働いてるところが想像できない、うん、
イメージ今の仕事をしてるところが、
うん、全く想像できないなって思いながら聞いてた。
想像できないんだろうね、みんな。本当さ、仕事してんのってよく言われる。
言われるっしょ、ね、
うん、不思議だね。
めっちゃ言われる、うん、めっちゃつまんないよ僕職場で
つまんなくしようとしてる。だから休日にランウェイとかしてんでしょ。
え、
休日にランウェイとかしてんじゃないの。
ランウェイ、
オフィスでランウェイにしてる。オフィスをランウェイにして
15秒ランウェイ2分ぐらいだったけど、
絵頭みたいな格好で
ね、うん、休日
事件だよ。
ジェラードンだよ本当に
監視カメラとかないの。
もうない。なんかそういったなんか自分を取り組みたいじゃん。なんか
自分に取り組みたい、ね、
すっごい自意識過剰ナルシストな考え方で言うと、こんないろんな経験させてもらったのに自分の経験を生かせれ、自分のなんか特殊なところを生かされてない感がめっちゃすんの。
ああ、
わかる、その気持ち。
いや、なんかわからなくはないけど、なんか単純につーちゃんの特性がそこに生かされてるんだっていう風に見てた。
まあいろんな見方あるよね。例えば言語とかカルチャーの理解力とかだったらわかんないけど、
そうそうそう
そう、そんな言語使ってないし、まあ、使える環境に頑張って頑張ってそういったところに行くっていうのは全然ありだと思うんだけど、それよりなんかもっともっと人
もっと向いてるのがある、
向いてるのもある、向いてるって向いて、いや向いてるよりもっとなんか言語とか合理的なもんじゃなくて、もっとなんか僕これが面白いって勝手に思ってるから、これをなんかデザインプロセスに取り組みたいみたいな。普通になんかだからファンでファンデーションコースの準備コースした時とかがすごく、
もっと感受性みたいなのを生かしたいってことだよね。そう、通常の
すごく楽しかった。あの正直言って得意とは思わない、苦手な方だと思うんだけど、そこをもっと勉強したいっていう願望はある、
まあ、でもアスブラミーブラもつーちゃんのセレクトで直感で選んでる人たちのサイトだからね。
確かに
そういうのをもうちょっとやりたいみたいな。
そう、
なんかさ、そういう仕事をしてる中でさ、アスブラミーブラとかのさプロジェクトはさ、つーちゃん的にはさ、その息抜きっていうか自己表現の場としてさ成り立ってるわけ。
あー、去年まではすごく泣いてたけど最近やってないからね。
えそれはインタビューすることに対してなんかあるの、
忙しい、
めんどくさいとか。
忙しい
忙しいし、お金かかんのあれ。
あれ一回さ大体どれぐらいかかった。
一回ね、あのコストはもう
ピンキリ、
コスト、いや違う違う、コストは完全に利益ゼロとして、利益ゼロとしてっていうかリゼロで、
うん、
コストはあの単純に英語をチェックしてくれる女の子、ケイトっていう素晴らしい友達と翻訳してくれる子で、翻訳してる人は1万5000円なの、
うん、
1個、どんだけ文字があっても、
うん、
でケイトは時間制なの覚えてないな、でも1個1記事で150ポンドぐらいだった気がする。
えじゃあまあ1万、2万いかないぐらいでしょ。1万、
インタビューの相手には特にな
し、
うん、紹介しますっていう感じね。
プラスでも時間、お金より時間、えげつない。
サイトをこう一応作る時間とか、
サイトじゃない、編集とか、あと書き起こしとか。もう一回ぐらい頑張ろうかな。
頑張ってよ。
もうあと一回ならラスイチみたいな言い方い、
誰かに渡すのその後、もしやらなく
て、うん、いやきっとね、確かにもう一回つか、最近なんか諦めもんだから、なんか やるべきだなと思うのが、もう大切だし、アスバビムラめっちゃ頑張りたいっていう気持ちが強すぎて、もう完璧主義者だからめっちゃ頑張っちゃうの。でも正直言ってもうちょっとラフでいけると思うの、
うんうんうんうん、
でそれで続くことが重要だから、もっとラフでパッパッパッってやってペッペッペッって
ペッ
ペッできると思うから、は
い、ラジオさんごっこじゃん、もうほぼ。
そうだから、そうもうちょっとそういったスタンス取って続けれるかなとは思う。
あ、
コストも安くなるし、小さく記事も小さくなるし、
うん、
でもな、時間がな、だってさ大変じゃない。
いや大変だと思う。
大変でしょうね、相当
超大変だと思う。しかも日本の人とのやり取りとかになってくると時差が発生したりとかして、 もうコントロールするのだけでも労力使う。
基本スカイプでのインタビューなの？
日本、基本人だったらスカイプ、全部スカイプ。
うーん、
遠距離だ。え、でもいや、それよりさ、時間なくない？みんな。
いや本当に時間ない。
そう、なんかすごく忙しいとかいうイメージを出したいわけじゃないんだけど、
そうで、三沢みたいになりたくないのよ。全然あの、
うん、遊ぶ時間も重要じゃん。
うんうん、
それも全然入れて
る、入れるっしょ。だってラップじゃん。
そうだよ、
悪に。
そう、
リコ仕事じゃない中で仕事してるじゃん。
うんうん、確かに
別の仕事もやってんので
、僕もあのこのロンドン行ってからすごい恵まれてて、仕事じゃない仕事鬼ほどあんの。
例えばどういうものがあるの？
そのフリーランスでハトっていうデザインスタジオをなんかプロジェクトフリーランスで手伝ってて、すごく楽しいんだけど、でなんか It's nice that っていうなんかブログの代理店側Anyways っつうんだけど、そこでなんか手伝ったり。
ブログ書いてんの？
いや、関係ない関係ない。ああ、じゃあじゃあ完全にコンサル、あ、翻訳とか
コンサル。え、副業でやってんのってこと？うん、仕事じゃない仕事ってそういうことでしょ？
そうそうそうそうそう。副業じゃん、副業っていうの？
副業の定義が。副業っていうともう日本だと、他で利益が得るなら、
本業が自分が今勤めてる会社ので、自分が個人で請け負ってるとか、
金銭が発生してるのも副業って
言っていいと。あ、じゃあ副業だ。
そうそうそう、金銭発生してる。
いや、当たり前。
あ、じゃあ副業。
副業だ。
This is 副業ですよ。
This is 副
業。
そう、だからそれが重なって、でロンドン着いてからかなり早めにそれ出てきたから、もう、あ、もういいやってなっちゃったの。もうそれが無理ってなって、
お手上げっつって。
そうで、友達もパリより多いし遊びたいじゃん。
うんうん、
ユミックスと仲良くするじゃん、
うん、
時間欲しいじゃん。
やばいね。ない、
ないね、ないね。
でも副業とかしてるとそうなるよね。
そうでしょうね。もう
あれでも副業しないと
ってなるの。
それでもつーちゃん友達との時間を設けられてる方だなって見てて思う。
うん、 TikTok とかやってるしね。
うん、
いやでもそれデジタルだよ。
毎週友達と会ってるし。
分かる。デジタルとさ、
現実は本当違う。なんかそういったマッピングしたい、うんうんうん、なんか僕自分の家で監視カメラつけたいもん。
それはやばい。何言ってんの？
何言ってんの？
なんで？
何それ？
なんかこれが僕の現実だよって、
うん、後から見んの？
隠したい気持ち一切ないから。
トゥルマンショーじゃん。なんだ
そう、トゥルマンショーやりたい。マジやりたい。
トゥルマンショー
毎日のカレンダー、僕オープンソースにしよっかな。
誰が見んだよ。
誰が見るの？
誰が
見る？意外と見んじゃないの。
でも面白そう。
リスナーの人とか。
え、面白くない？カレンダーオープンソースにするの。
あ、もしかしてなんかつーちゃんのその生活の仕方とかに、なんつうの、学びたい人。
究極の SNS じゃない？それって。
それ超いいじゃん。
カレンダー公開、
うん、お互いのカレンダーを公開し合う。
僕全然抵抗ないし、いくらでも見ていいもん。全然別に、もう気取る人大っ嫌いだから、いくらでも見ていい。
私鍵垢にしちゃうかも。
あ、僕全然見ていい。
嘘。
え、
鍵垢でも恥ずかしいよ。
これ副業のあれじゃない？
兆しじゃない？
兆し見えてきた。
カレンダー SNS 作成。
カレンダー SNS。 友達のあの子に転用すれば、
うん、副業したい人に。
やってみてよ。
ね、
確かに。
だっていつも思うの、この話になるときさ、 TikTok やってるねとか言われても、いやそれ3ヶ月前なんだよねとか思うし。
わかる。なんかそれ全然違うよね。ツイッターとかに記入してる時間って全然、遊びの時間とか友達と会ってる時間とかとは全く違うね。う
ん、そんな会わないよ友達。基本さ、この3、この4ヶ月も。
でも週1ぐらいで会ってんじゃないの？
ユミックスは週1で会ってて。
野間さん望遠。
で、野間さん望遠は、2週間に一遍とか3週間に一遍かな。
あ、でもそんな感じなんだ。もっと一緒にいるように覚えるけど。
望遠なんて毎日いんのかと思ってた。
ルームメイトかなぐらいの感じに思えてた。
全然。ほんと最近全然会ってない。彼の誕生日会全然行ってないし。
あ、そうなんだ。
その情報。
その情報。
へえ。確かに時間ないよね、普通に考えて。
うん。いや、ほんとに。だからどうしてるかみんなに聞きたい。
聞きたいよね。
え、あんの時間、リーコ。
ない、正直。
だ、人と会ってんじゃん。
人と会ってる。え、それライラじゃないの？
いや、いろいろ会ってんじゃん。
でも家族の割合高いよね、結構。
家族が7割だよ。
え、週1に会ってる？外部の人。
週1の間に外部の人に会うのは週、まあ週1回くらい、会うか会わないかぐらいだと思う。
土曜？
え、平日のどっか。もう土日はもう別のことして、自分の家にいたいから。
あ、じゃあ平日に埋めようとしてんだ。
うん、フリーランスの仕事も土日に家でやって、あと家族と過ごすみたいな。
うん、そう、それめっちゃ多い。
あ、
でもフリーランスの仕事が、まあ、発給 会社が発給っていうのもあるから、もうフリーランスで請け負ってる仕事を土日にどれだけこなせるか
み
たいになっちゃう。
こうやってんのね。
わ、
うん、
かる。
そう、もうそれがもはやなんか目標になっちゃってる。なんか日曜日にここまで終わらせるみたいな。
でも趣味兼の仕事だったらベストだね、それが。
ああ、まあ
ね、になっていけば理想じゃないです
か。まあ、リーコそれだからね。
あ、
素敵だよ。
そう、え、でも別に写真集のレイアウトとかは別に趣味でも
ない。なんでもないけどね。
うん、まあ、ただイケメン見れるっていうの、イケメンをなんかなんていうの、出版前に見れるっていうのは最高だった。
イケメンウォッチング
てか、そうそうそうそう、
これめっちゃ面白いけどね。なんかちゃんと言ったっけ、これリーコが花に写真集のレイアウトの仕事を持ってきてるんだけど、なんか若手俳優、若手イケメン、
そう、
誰なんだよ。
え、あれさっき
言ったの
ウィキペディア検索したらさ、29歳の
マジ。
え、待って、
私年齢1個間
違えた。ウィキペディア持ってるやつなの。
そうだよ、
めっちゃ有名じゃん。
意外と有名だったね。無名のとか言って、
うん、無名とか全然。
いやでもほぼ無名に近い。
ゲラゲラゲラゲラ、
無名に近い。ウィキペディアマジで秒で終わるって感じだった。シュンって感じで終わった。
へー、無名の19歳とか言って言ってたのにね。
そう、ごめん、無名の29歳、
無名じゃねえし、29歳
だったんだ。
の写真集をガーナで
レイアウトしてんの。
そう、
かっこいいの。
みんなでチルロとか言って、この二人はつーちゃんとバルニはトランプでなんかずっとスピードとか七並べとかやって、すごく二人とも負けず嫌いだから、なんかちょっと、え、喧嘩してるって思ってパッて見ると、なんか二人と頭抱え合ったりとかしてて、もう怖くて。
それめっちゃ面白いやん。
それを横目に私はガーナの風を
浴びながら、いやいやいや、ちょっとなんかかわいそうだったから会話に入れ込んだじゃん。いろんなことは聞いてあげたじゃん、
うん、
こいつのいいとこ出せ。
いやでも2人の負けず嫌い具合ほんと怖かった。
ちょっと引いた、普通に。
え、普通に引いちゃった。
私も、いや違う、お互いに。
なんで
自分にも引いたし、でカードゲームでこんな雰囲気になったことなくて、今まで大体みんなムキーみたいな、バルニーに負けたムキーで終わりだったんだけど、つーちゃんはマジでフーみたいな、もうなんか
そんなうちどっちかっていうとバルニーの方が トゲトゲさを感じて。
え、マジ。
うん、
まあでもそうなんだよね。
わかんない、なんかもはやつーちゃんの方が声が高いからかな。横目で聞いてて、単純に声が高い人と低い人だったら、やっぱ低い人の方が怖いもん。
確かに
普通にそういうもんじゃないの、カードゲーム。
あんなぐらいまで取り組む、つーちゃん。
え、だって私さ、大貧民とかで負けビリになってもさ、はいみたいな感じで、
大貧民負けてマジギレみたいな感じだよね。そう
そうそう。え、マジで、
そういうレベルの、ま、
違う違う、有名なボスよ。そういうレベルのマジギレマジギレ具合だよね。湘南の風ぐらいの。
へ、いやそんなこと言ったら楽しくないじゃん、ゲームが。
すげえな、やっぱり取り組み方が。で、私もそう思うの。だから絶対勝つようにやりたいの。
ねえ、チスとかやりたくなったもん、バルニーと。
チス覚えとく。
え、ねえ、仕事の話戻っていい？
そうだね。
え、つーちゃんさ、今までやった仕事の中でさ、話せる範囲でいいけど、うん、面白かった仕事、これ一番自分の中で楽しかったなみたいな仕事何？
楽しかった。
うん、
いや僕マジ仕事にラブない。
はマジ
マジない。
ラブない。
ラブない。
僕最近はもうなんつうの、見極めるじゃないわ、捨て身、
割り切る、
割り切ってて、全然あの病まないけど、
うん、病んでたの。
え、めっちゃ病むよ時々。
へえ、意外。
なんなんこれみたいな、んで僕こんなのやんなきゃいけないのってめっちゃ思うもん。
うっそ
マ
ジ病むんだ、ラブちゃんが。
ラブないから辛い。
へー、
強いて、それでも欲しい、強いて言えなら、
強いて欲しい。一番これがまあそのラブない中ではまあライクかなぐらいの。
じゃあ2つある。1つはパリにいた時に仕事プロジェクトがアデコっていうクライアントで、
うん、
あのなんていうの、派遣社員、
うん、
派遣、
うん、
タウンワークみたいなところ、
うんうん、
タウンワークって店あんの、
うん、ない
なんだ。 そういうところない日本って。ハロー、ハロー、
ハローワーク、
ハローワーク、ハローワークみたいなところ。でもハローワークって
国
じゃん。国がやってないハローワークがアデコなの。
ああ、あるのあるよね。
あるでしょ。でもフランスとか、いろいろヨーロッパでは有名なの、うん、でそれがクライアントで、クライアントが僕らの田舎、都会はいいんだけど田舎の店のモデルを変えたいと、Facebook とか Google とかがいろいろ Google ジョブズとか Facebook ジョブズとか作ってて危機感を感じているから、うん、僕らはどういうふうにこう店を、田舎にある店を運営していくべきかちょっと問いたいですっていうプロジェクトだったの、まあ、プロジェクト内容をさせておいて、リサーチとしてそういったリサ、そういったプロジェクトだったから、 その田舎のハローワークに行って、伊豆まり、なんていうの、伊豆まい、なんか、
あ、え、仮住むの、そこに、
ほぼ、ほぼ、まあ、言い過ぎだけど、
はいはいはいはい、
居座るの、
仮住まいする、
仮住まいする、
なんか隣のホテルに2泊とかして、
うんうん、
毎朝そこ行って何起きてるか見るっていう感じのリサーチだったんだけど、もう当たり前なんだけど、それのが知り合わない、一生知り合わない人たちを見るんだよ、出入り、
うん、
でまあ普通にある程度親近、ある程度めっちゃ遠いけどある程度なんか親近感得れる人から、もうなんかガチで貧乏で、
うん、
社会のもう低の低の層の人たちと、まあインタビューとかするんですよやっぱり、
うん、
そこは、あ、この仕事しててよかったなって思ったことはある。
あ、いろんな人に会えて、
もう一生その人生で会えない人がに会うだけプラス質問聞き、その人たちの状況を理解しざるを得ない、
うん、
しなきゃいけない仕事、
なるほどね、
それはいいなと思って、で一番
インタビュー好きなんだよ、
ね、あ、ね、で日本一つ自分がまだ分かんなくて気になるのが、でも 最終的にフランスっていうコンテキストだし、でイギリス、うん、今はイギリスでもそんなやっぱり人間に興味はないんだよね、
もう
全然違う世界だし、それを日本にしたらどうなんだろうとはすごく思う。
あ、
僕は別に想定では日本の考え方がなんか、僕もほとんど外人として、あ、日本だ面白そうみたいな、もっと面白みがあるのかなって自分気になる、日本でやったらどうなんだろうって、
どんななんだろう、
ね、
もっと面白いそうだなと思うんだけど、実際の、
え、ちなみにさ、そのアデコのアウトプットはどうなった？
なんかそれが不満で、僕の仕事のアウトプットはなんかジャーニーマップとか、こういう風にするべきですよっつって、で理想、代理店的には理想はもっとそれを、あ、じゃあこのアイデアが3つぐらいある中で、じゃあ1つを取ってこれをもっとスクリーンとか作って、デザインとか作って、どうやってお金を本当に儲かるか、ビジネスモデルももう一層なんか深くいってやりましょうっていうのが理想なんだけど、なかなかそううまくいかないで、デリバー、なんかジャーニーマップとかアイデアを、ある程度のアイデアを、表面的なアイデアをこうやって渡しただけで終わる。
うーん、
だからそんな続かない。
なるほどね。
代理店の欠点、
そうなんだ、
そのなんていうの、まあ、ジャーゴンなんていうの、俗語なんだけど、うん、エンドエンドじゃないの、最初の最初はリサーチとして、最後の最後は例えばプロダクトをローンチする、
うん、
をすれば、全然エンドエンドじゃないの、真ん中ぐらいでなんか途切れちゃう。
あ、
だから、うん、不満。
確かにそれはちょっと気持ち悪い。
気持ち悪いでしょ。
でもクライアントにね、もういいですってなったら、
そう、
終わりだもん。
そうそうそうそうそう、クライアントがじゃあインターナルでやります。つわれるのが大体。
うん、そうだよね。まあ、ケチですね大体ね。
そうそうそうそう。
おもろ、そういうことをしてるんだ、つーちゃんって。
で今後は？ 今後の展望というか。
今後？
うん、全く別のことをしたいとかはある。
え、全然あるよ。
つーちゃんってそういうイメージある。言いまくってんじゃん。
建築めっちゃ勉強したいって。
うん、私つーちゃんがさ、マダガスカル一緒に行った時にさ、なんか仕事で何かを成し遂げるっていうよりも、ずっと勉強ができる人生がいいみたいな、うん、言ってた気がして、確か。
変わってないんですか今も。
そういう勉強ってよくね。いや、いやもうその話、うん、その話にまとまるんだけど、ほんと仕事してるとバカになってるなってほんと感じるの。
ああ、前も言ってたね。仕事だけ合理化だけ、うん、
だから
言ってしまう。
バカになんない仕事はほんと恵まれた人しかいないと思うんだけど、うん、そういった仕事はしたいなとは思う、うん、
常に考え続ける。
まあ、何がバカになるかとかだと思うんだけど、僕の中ではそういった合理的なものを永遠と探すのなんか違うなとは感じちゃう、うん、もっとなんか日本語、まあ、日本語上手になりたい、なんか当たり前な価値観とかをチャレンジする仕事とか、
うん、
もっともうちょっと哲学的なところを理解しなきゃいけないところとか、
うん、
面白いなとは思うけどね。
確かに。
でもまあ今後ニアフューチャーは日本だよ。
日本に、日本で働きたい、
うん、日本経験してみたいよね。そっから分かんないけど、専門学校や大学や
分からない。
すごいよね、
やっぱすげえマジで。
いや
探求心、あくなき探求心マジで、
うんうん、
まあ実現してからしか言えないけどね。僕そうやって言葉大きくってやらない可能性だったら終わりだから。でもやりたいって気持ちはあるけど。
いやいや、でも萩本欽一さんみたいになる可能性もあるしね。
なんで？
誰それ？
え？駒沢大学入ったんじゃなかったっけ？欽一ちゃんって。
入ったよね。
え、マジで？
そう、もう60何。
すげえ、ね、超リスペクト。
60超えてるよね。
うん。
なんか物を忘れるのが怖いから、どんどん新しい知識入れて覚えたいみたいな。
すごいね、欽ちゃん。
すごいよね。
その、僕、わかんない。誰と比較すればいいかわかんないんだけど、貯金してる額、えぐいと思う。
へえ。あ、じゃあ同世代と比べて、
ね、うん、一般人と比べてえげつない額を毎週貯金してる、毎月週貯金してると思う。
すごいな、
マジ。
うん、マジで思う。
家賃払って払いながら、
うん、もちろん。え、なん
で、え、なんか結構さ、これぐらいの、わかんない、日本だとさ、つーちゃんぐらいの年齢の人でさ、家賃でさ、まあそこそこいいところ住んだりとかさしてるとさ、家賃とかその固定費でだいぶしょっぴかれてくる。
そうそうそう、うん、いや僕もすごいなって自分で思っちゃう。もうだから比較がないから僕分かんないんだよね。これが僕の周りのやつが下手すぎるのか、
貯金が、
うん、
え、でも貯金下手な人が大半じゃないですか、男なんて。
まあ、あの意識が低いなとは全体的には思う。だって何のために貯金してんのってなるから、
うん、
僕は人生に対する不満があるから貯金しなきゃっていうなんか謎のプレッシャーがあるんだけど、
うん、この後学校とかに行くかもしれないからみたいな貯金だよね。
そうそうそうそうそうそう、でも、うん、その貯金はだからしてる。
素晴らしい。
そうなんだ。
だからアスプラビンブラムなんかいっかってなっちゃうの。貯金みたいな。
そっか、お金もかかるし。
そうそうそう。でもまあそこはある程度出してもいいかなと思うし。
やばい、このラジオ聞いて貯金始める人多いだろう。
うんうん、え、貯金重要だよ。
マジで。
で、私も貯金めっちゃ好き。
いや僕本当に。
好きなの？リークイビジネ。
待ってごめん。は？
え？本当だよ。
本当だよ。
いや嘘だろ。
いや嘘だろ。
本当本当。誰も信じねえよ。
誰も信じない
し。リスナーも誰も信じてないよ多分。
よ、
え、節約してるやつらにマジ失礼だよ。
え？とか。でもまず実家暮らしでこういうこと言うとそれだけで反感買うんだよね。
そう、わかる。
うん、それはわかる。
実家だろみたいな、
うん。そうそうそう。
それは大きいってか置いといてって感じ。
いやなんか適当に洋服買うやつらとか僕も意味わかんないもん。
じゃあ私です。
ほら
黙ります。
黙ります。
いやもう完全に僕の中ではこれマジ勉強、日本語勉強してなんていうの、グロースとネット、
何
グロースとネット、
グロス
なんていうんだ、
グロス、
リーコが例えば、わかった、リーコが例えば僕と全く同じ額を貯金してるとします、
うん、
みんなは あ、同じ額多い、すごいって思うかもしれないけど、僕の中ではその額のが重要なんじゃなくて、貯金できる額との差、可能性との差が重要だと思う。つまり、リーコは分かんないけど、例えば月2000ポンドを家賃を払ってない、実家住まいだし全部食べ物出るから、すごくミニマリストな生活してたら2500ポンド貯金できるのに、月500ポンドしか貯金できてないと、500はかなり大きいかもしれないけど、でもマキシマムポテンシャルは2500だからクソやんみたいな、
はいはいはいはい、
そこが重要だった。だからそれがなんかすごくやばそう、その差が、
はいはい、
めっちゃ頑張ったら鬼貯金できると思うの、リーコ、
はいはいはい、
だって毎日2000円ぐらいで過ごせるでしょ、頑張れば。
うん、過ごせる、
過ごせるでしょ。 2000×30 でしょ、6万ぐらいでしょ。
2000どころか500円ぐらいで過ごせんじゃね、
でしょ、
まあね、
頑張ればやばいじゃん、
うん、
それで月収マイナスすればいいんでしょ、
うん、
めっちゃ高いんだよこの人。
まあね、
そっか。
その中のなんか差が僕の中では、
うん、
そのポテンシャルの中ででかうまくいってる方かなとは個人的に思うけど。
すっげえなー、
分からん、
マジ憧れるっす。
なんで
できないから、メモすらできないから、記録すらできない。
あ、そろそろだ、
うん、
おもろかった。
眠そう、
すごい眠くなっちゃった。
確かにもういい時間、本当につ
まんなかった。
いや、めちゃくちゃ面白かった。
面白かった。まあ、じゃあつーちゃんの近い未来は日本ということで。
うん、
日本、
いや、おもろいから。
五輪出るから。
はい
はい、
何の、
うーん、
卓球、
うん、卓球
ぽい。あ、適当になってきてるこの人も
張本チョレイって言って勝つ。
あ、じゃあそろそろ、
はい、うん、よく分かったかな、
分かったかな、みんな、つーちゃんが何者か、
飽くなき探求心を持つ坊主メガネ。
いや、そう言いながらでも僕何も本とか読んでないからマジ嘘つきだよ。
でも今日もなんかチルローとか言ってハンモックでなんか
論文読んでた、
誰かのファッションの論文読んでたよね。
だってユミックスが赤ペンでつけるから読みたくなるじゃん。
すごすぎるマジで。
人の赤線興味ね人が大事って思ったとことか別に興味ない。じゃあまた、
はい、待って待って、今週の
あ、ウィークリーコンテンツ、それぐらい
じゃなかった。もうないよ、助け。今週の The Weekly Content。
ヒッピーおじさん
ひでえ、
ひどい、ひど
い。
これはツイッターに書きます。
はい、
バイバイ、バイバイ。
やっほー、つかさだよ。このラジオではメッセージをお待ちしております。メールアドレスは、ラジオ屋さんごっこ、radio@gmail.com です。またねー。